はい、おはようございます。井上です。2024年8月5日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。1週間の始まりです。今日も暑そうですね。体調に崩さないように気をつけていただきたいなというふうに思います。今日なんですけれども、高野連7イニング制導入を本格協議。日本の高校野球は大きな転換期に立っている。導入検討のワーキンググループを設置というところで、デイリースポーツのネット記事がありましたので、まあ、高校野球についてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いいたします。番組のフォローをぜひお願いします。というところで、7イニング制度、まあ、高校野球改革みたいなことをこれから検討していくぞというような記事なんですけれども、まあ、冒頭ですね、日本高校野連は2日大阪市内で理事会を開催し、7イニング制を導入について検討する。高校野球7イニング制に関するワーキンググループを設置したことを発表した。すでに専門家などを交えた同ワーキンググループは6月21日、7月22日に会合を実施済み、7イニング制導入のメリット・デメリットの整理や導入されている障害枠での実施状況の分析を進め、12月3日開催の理事会で同グループが整理した内容を報告する予定だというところで、まあ、意外となんかその18歳アンダー18っていう部分でいくと、国際大会だともうなんか7イニング制っていうのは普通に導入されているみたいなんですね。なるほどなるほどというところなんですけど、まあ、高校野球もね、夏の大会だったらもう100対100回大会ぐらいなんですよね。うん、だから100年続いてるというところなんですけれども、まあ確かに、いろんなことは変化をしているので、まあ変えていくってことはもちろん大事かなというふうにすごく思いますし、まあいいことは残していくっていうところなんだけれども、まあそもそもの話でいくとですね、数年前かな、結構夏の酷暑がっていう話で、高校野球どうすんねんみたいな話あったじゃないですか。そういうね、夏、暑い中、外での活動は やめてくださいみたいな感じで、気象庁とか言ってるわけですよね。その一方で高校野球は真夏の炎天下の中で試合をやるというところがあって、一時期すごくこう議論になったというか話題になったかなというのがあるんですが、その後、夏の気温はどんどん上昇を続けているにもかかわらず、最近なんかそういう話題があんま出てこなくなったなって、まあ出てきてるのかもしれないけど、以前ほどその大々的に取り上げられることが減ってきたなというふうに思っています。で、まあ夏ね、確かに暑い中でやっていくっていうことを考えた場合に、まあその7イニングにして、まあ2イニング減らせば当然時間も短くなるというのはもちろんあるんだけれども、まあそもそもですね、もう、その高校野球とかっていうところの、まあ例えば甲子園ってね、もうなんかずっともうなんかね、最初のゴールみたいな感じで、ね、ある意味聖地化されているから、まあ甲子園球場でやるっていうことは、まあ多分外せないのかなとは思うんですけれども、まあそれをね、外すことができないのであれば、やっぱハード面で変えていく必要があるんじゃないのかなっていうふうに思ったりするんですね。例えばハード面でね、まあ変えられることで言ったら、まず例えば夏のね大会で言うならば、もうナイターにするというのも一個の手じゃないですか。だから日中の暑い時間帯っていうところの試合はもうやめて全部ナイターにするとか、あとは周辺の球場を使って、日中やる場合は周辺の球場を使ってやるっていうのも一個の手だと思うんですね。例えば、関西圏で言ったらね、大阪ドームがあるわけじゃないですか。だからそのメインの試合というか、に何て言うかな、開会式直後の試合と、あとなんだ、準決勝と決勝はまあ甲子園でやるぞでいいと思うんですよ。でもそれ以外の試合に関してはもう大阪ドームでいいんじゃんって思ったりするんですね。うん、でだから要はドームがあって空調がちゃんと効いてる中で試合をするっていう形の方がいいのかなと。で全部ナイターにするってもやっぱなかなかね、試合数の数もね、まあ、7イニングしたとて、その今と同じね1日4試合とかって無理じゃないですか。だからもうそれこそね、場所を変えるっていうのも一個の手かなという気はします。まあ、でもそうなってきちゃうと、そのなんつうかな、高校球児のね目標である甲子園で試合ね、全国大会行っても試合することができないとかなっちゃうと、やっぱりそれもちょっと具合が悪い側面がもう出てくると思うので、もうだったら甲子園に屋根つけちゃえばっていうふうに思うんですよ。いい加減ね、で甲子園ドーム球場にするというふうにすれば、その高校甲子園でね試合、全国大会があってってことができると思うんですよね。だからその屋根つけるっていうパターンはやってもいいんじゃないかなというふうに思ったりはします。でもちろん完全なねドーム球場にしようとすると、そのなんていうかな、 時間かかるし、何年かはね、ただその更新球場使えなくなっちゃうわけじゃないですか。また西武ドームみたいな西武球場かつてので屋根をつけるとかっていうのもまあ一個の考え方だし、まあただ西武ドームのやり方だとね、あのほとんど屋外とほぼ変わらない状況になっちゃうじゃないですか。だから、まあ、そこら辺の工夫は必要かもしれないけれども、まあ屋根を設置していくっていうのをやってもいいんじゃないかなっていう気はしますね。うん、もう全部屋根で覆ってしまうっていうことをやっていく。で、日本の今の建築技術だったら、その、なんていうかな、もちろんそのね、その夏場とかプロ野球とかやってるタイミングでは、屋根の工事できないかもしれないけれども、例えば、で、プロ野球の阪神タイガースの試合に関しては、例えば1年とか2年間だけは、あの、近隣の場所でちょっと変わってやるに変えて、で、甲子園だけだったら、年間で言ったら、だって、あれじゃないですか、春と夏の2回で、まあ2、3週間だ、トータル合わせても1ヶ月ぐらいじゃないですか、期間。だから11ヶ月は後期があるわけですよね。だからそこで一気に現状のこう、もう高校野球以外のものは全部やらないにして、屋根をつけてしまうってことをやってったらいいんじゃないかなと思います。そしたらこれ、屋根つける作業に関しては、例えば普通の、なんていうかな、あの、ね、プロ野球は、ね、拠点として球場とかとは民間だからあれですけど、まあ、高校野球っていうある意味教育の一環的なイベントが催されている場所じゃないですか。だったら文科省とかが予算つけてその補助金出して屋根つけるっていう作業をしてもいいんじゃないのとは個人的には思ったりしますね。そうすると、まあ、屋根ちゃんとつければ、まあ、甲子園ね夏場の、まあ、暑い時期であったとしてもあの屋根があるからね、今ほど直射日光にもならないし、それとあとねうまくできれば冷房ちゃんと全館冷房してなんかで夏の涼しい快適な状況でまあ試合ができるっていうのもあるかなっていうふうに思ったりします。で、あとはじゃあ予選どうすんのっていうもの、予選の問題とかも出てくると思うん で予選の場合っていうのはそれこそそのなんていうかな、各地に球場いっぱいあるわけじゃないですか。だから予選に関してはそれこそ本当に、まあ、ナイターなのか、だから 夕方日が落ちてから試合をするっていう形にまあ、変更していくしかないんじゃないかなという気はしますけれどもね。なんかそういうような形で、ちょっと本当、今までのルールっていうのを変えていく必要は当然あるかなと。その一環でもハード面で言ったら、その屋根をつけるとかっていうところ。あとはその、もう一個、手堅くできるのは、その、場所をそもそも変える。甲子園じゃない、例えば大阪ドームで普通の試合を全部やって、さっき言った通り、まあ、あの、開会式直後の試合と、準決勝と決勝だけは甲子園でやって、それ以外は大阪ドームでやるみたいな感じでもまあいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ高校野球でねこういうのあったけど、じゃあの同じようなので吹奏楽とかであると、昔からね吹奏楽の全国大会ってのは不問館っていう東京の杉並にあるでっかいあの缶詰みたいなねホールで5000人入るホールでやってたんですよ。ずっと昔からね、特に中学高校に関しては、まあ、吹奏楽の甲子園みたいな感じで言われてやってたわけなんですけど、結局ですね、あの、施設の耐震性の問題があって、で、結局建て替えっていう事態になった時に、その施設の管理者、確か立正厚生会だったと思うんですけれども、もう断念したというところがあって、あの、もう使わなくなっちゃったんですね。で、それでどうしたかって言ったら、もう場所変えたんですよね。これ吹奏楽連盟すごい英断だったと思うんですけれども、もう何十年でね吹奏楽のその甲子園聖地って言われた不問館っていうのをやめて名古屋のでかいホールに切り替えたんですよ、っていうのをやってるんですね。だからもちろん反発はありますよ。伝統を重んじる人からすれば反発はあるかもしれないけれども、やっぱこういうの変えるってことも重要なのかなと。ただ甲子園とかね野球の場合で言うならば、まあ、大体施設はやっぱあるわけじゃないですか近所に。で特に大阪の場合で言ったら近所に大阪ドームがあるわけだから、そことうまく住み分けをしていくっていうのもやり方の一個の手だし、でねそのメインの試合でメインっていうか本当の最終の決勝と準決勝と決勝と開会式直前の試合以外は大阪ドームでやるみたいなねこともできますよね。まああとはさっき言ったちょっとハード面でコストかかりますけれども、あの屋根をつけるっていうのも一個の手かなというふうに思います。ただこのねどんどん毎年毎年ね夏暑くなっている中で、あの甲子園球場の高校野球の夏の大会のねなんかその開催時間とかいうのが話題にならなくなったらちょっと危ないんじゃないかなと。これは本当死人が出るまでやるんじゃねってちょっと思ったりはするので、やっぱいろいろ変えていく必要があると思います。でなんか今ねちょうどパリオリンピックの日なんですけど、やっぱここ数年日本ってオリンピックでめちゃめちゃメダル取れるようになったじゃないですかと思うんです。でもちろん国が予算いっぱいつけてるっていうのもあると思うんですけど、おそらく指導方針がガラッと変わってると思うんですよね。昔ってこうなんかアスリート系って気合と根性みたいなとこってあったじゃないですか。水飲むなとかね。やっぱそういう非科学的な、ね、指導があったがゆえになんか伸びきれなかったところが、今って本当科学的な 現地でね、その指導とかされているってことから、それはやっぱ出てるんじゃないかなと。だからむしろ昔の日本のなんかね、気合と根性っていうのは、その選手のね、選手生命を縮めていたりとか、本来ね、到達できるところまでを、まあ、到達させなかったっていうのになり得るのかなと思ったりするので、まあそういった点を考えると、こういった高校野球とかそういったものも、やっぱ変えていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。まあその一歩として、こう7イニング制とかっていうのもどんどんやっていくのも、一個のやり方かなというふうに思います。で、こういうのをやろうと、ね、抜本的に改革をしようとすると、なんか原理主義派的な人は絶対反対すると思うんですけど、やっぱ状況変わってきているので、今の状況にちゃんと合わせた形で最適化していくっていうことをやっぱりしていかなきゃいけないのかな。その範囲で伝統を守りながら、残すべきことは残して変えられることは変えるってことをやっぱり議論して検討していくってことがとても大事なんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、高野連が7イニング制を導入本格競技というところで、まあ高校野球改革っていうところがスタートしているので、まあその一環として、ね、夏の対策で最近話題にあまりならなくなっている感があったので、まあ、高校野球の夏の大会についてちょっとね、思っていることをお話をさせていただきました。ぜひね、番組のフォローとかね、まだ意見とかあるわと思いますので、コメント欄にコメントなどいただけるとありがたいです。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。